お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。プロ野球の打撃コーチを30年間され、世界一のコーチと言われた高畑道弘さんの生涯をお話しております。彼の努力、その能力には驚かされました。昭和52年暮れにロッテに移籍した高畑は以後12年間にわたってロッテでコーチを務めましたが、ここでの活躍は素晴らしいものでした。南海の野村監督と高畑は同じ時にロッテに移籍し、野村は1年だけロッテに所属し、翌年には西武に移籍しています。当初、野村と高畑を受け入れたロッテでは、高畑に対して単に野村にくっついてきた若いコーチぐらいの認識しか持っていなかったのです。しかし、彼がとてつもない実力を持った打撃コーチであることを気づくのにさほど時間はかからなかったのです。当時、彼のコーチを受けた選手に、後にロッテの名遊撃手に成長する水上義男がいます。彼はこう言っています。タカさんから教えられた野球は衝撃的でした。僕はタカさんがいなかったら17年もプロで現役を続けられる選手ではありませんでした。水上は昭和50年、神奈川の桐蔭学園からドラフト3位でロッテに入団しました。53年、すでに一軍ベンチ入りを果たしています。鉄砲肩と守備範囲の広さだけが売り物の守備固め、あるいはピンチランナー用の選手だったのです。バッティングは首脳陣もさほど期待していないのです。その水上が高畑の指導を受けるようになったのです。高畑は最初にこう言ったのです。お前、何でもかんでもボールを追ってるだろう。この言葉をきっかけに、水上は新しい野球の世界を知ることになります。高畑が35歳、水上が21歳の時です。確かに当時の僕は、ストレートでもカーブでも全投球を打ちに行っていました。タカさんはベンチから見ていてそれが分かっていたわけです。僕はタカさんにそう言われて当然、はいと答えたんですが、そうしたら、それじゃお前は打てんわ、とタカさんは言うんです。僕のバッティング技術や力量をタカさんはすでに見抜いていて、あっさりそう言われました。そして、どうだお前、山張ってみるか、と畳みかけられたんです。水上は言います。山を張るには2種類あるんです。球種に山を張るか、あるいはコースに山を張るかです。僕は球種さえ分かっていれば打つ自信はありましたから、タカさんに、じゃあ球種に山を張ったらいいですかね、とこっちの方から選択したのです。その時、タカさんが言ってくれた言葉で僕の肩の力が抜けました。高畑は水上に、その代わり、まっすぐを狙った時は一球で仕留めるつもりで練習しなさい。カーブ打ちの練習でもカーブを要求してそれを打つ準備をし、一球でそのカーブを仕留める練習をしなさいと告げたのです。水上はその時のことをこのように言っています。え？と思いました。野球ってそれでいいのかと。コーチからはそれまで、お前はフォームが悪いから打てないんだとか、バットが下から出てるぞとか、あるいはダウンスイングじゃないとダメ、上から叩きつけろとか、そういうことばかり言われていました。打てないフォームをいじるのが当時の教え方の主流だったんです。だから僕もまっすぐが来たらたまたま打ち返せました。カーブが来ました。たまたま打ち返せました。とそんな野球をやっていました。シーズンが終わると打率は結局1割台というありさまでした。プロで4年も5年もやっていける選手じゃありませんでした。そこへ高畑さんがやってきて、僕にそれまでとは全く違う野球を教えてくれたのです。55年の春、彼は高畑に呼ばれました。高さんはその時になって初めて昨シーズンのデータを見せてくれました。水よ、お前にはこういう球が来ることが多いぞ、と。そこには相手投手の僕に対する投球が全て書かれていました。それを見ると狙うべき球は一目瞭然でした。変化球です。 僕にはピッチャーが変化球を投げてくることが多かったんです。肝心な時は特にそうでした。タカさんは、お前にはスライダーやカーブが多い。これを狙ったらどうだとアドバイスしてくれました。よし、これで行こうと思いましたね。そうしたら、昨年まで全然手も足も出なかったピッチャーが打てるようになりました。キリキリ前だった西武のエース、東尾投手のスライダーやカーブにもついていけるようになったんです。もうその時は僕は完全に高畑教信者になっていましたね。そのシーズン、水上は1年を通して山張りのバッティングを続けました。下位打者でありながらフルスイングを続けたのです。そして130試合すべてに出場して391打数、97安打、打率2割4分8厘という前半からは想像もつかない成績を収めたのです。彼は言います。9番バッターなのに、この年いきなりホームラン15本ですよ。これでプロでやっていけるかもしれないと思いましたね。次のシーズンはさらに新しいことを教えてくれました。ある時、ベンチでタカさんの隣に座った僕は、見ず、ほら、ピッチャーの癖を見ろ、と言われた。タカさんは、ピッチャーが投げる瞬間に、あ、まっすぐ、カーブ、お、スライダー、という具合に、その球種を次々に言い当てていくんです。そして、ピッチャーには必ず癖が出る。誰にでも出る。それを見ていろ、という。ほら、カーブや、今の分かったか、とタカさんは言う。でも、こっちは、さっぱりわかりません。よく見ていろ。頭の上にグローブを上げた時の角度や、ほら、微妙に角度が違うやろ、と。じっと見ていたら本当に少しだけ違っていた。あ、本当だ、と叫びましたよ。びっくりしました。その時の衝撃と言ったら言葉では表現できないですね。高畑が何回の緻密なデータ野球とシンキングベースボールを経験する中で得得した世界に水上も仰天したのです。高畑さんの指導は極めて具体的で良いですね。そして相手選手に合わせた指導です。このようにコーチに指導され、その指導に従うと選手は伸びますね。30年間のコーチですから、彼の指導を受けた選手はたくさんいます。さて次は誰でしょうか。それをお楽しみに。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。